んばんは、シェイラです。
こんばんは、清水野です。
こんばんは、早川洋平です。さあ、大人の放課後ラジオやってまいりました。この番組は YouTube、ポッドキャスト、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
はい。
さあ、3月に入りましたが、今回は
意外と、はい、あれやってなかったんだっていうテーマなんですよね。なんか中国やる、アメリカやる、
ドイツもね、
ドイツもやる、はい、で韓国だけちょっと抜けていて、うん、なぜかっていうと、でも今やっぱ韓国って難しいじゃないですか、うん、で僕たちはこの番組のリスナーなら韓流のドラマとか映画が好きで、みんなすごくたくさん見てるっていうのは知ってると思うんですけど、どうもね、
そうなんですね、
一部過激な人がいるので、うん、わあ韓国手を出しにくいなと思ってたんだけど、でもさすがにちょっとね、でユン・ソクヨル大統領の戒厳令問題なんかもあるんで、ね、ちょうど今まだその弾劾裁判の途中なんですけど、う
ん、まだ続いてんすもんね、
うん、なのでそろそろじゃあちょっと韓国をちゃんと考えるかということで、うん、今回その、入り口にしたのはですね、新潮新書の、鈴木貴文さん韓国消滅という、
はい、
タイトルがね強烈だったのでこの本を選んでみたんですけど、うん、まあこの中からちょっと嫌韓の部分は少しさっぴいて、ね、はい、客観的な事実をもとに、うん、なんか僕たちで韓国ってこういう国だったんだっていう話を、うん、のんびりしていきたいと思います。
そうですね。でも今イラさんおっしゃったようにね、なんか、まあ、おとらじ的にもそうだし、僕は、うん、まあ、それこそイラさんのおかげでなんか韓国のエンタメ、うん、特に映画とかドラマとか触れて、うん、まあ、なんか個人的にもすごくなんか高校の修学旅行は韓国だったんですよ。今から当時としては割と先進的だったと思うんですけど、だからなんかずっとそう好きな国ではあったんですけど、意外とやっぱり歴史はね、
うん、
なんかなんて逆に嫌韓とかっていうのはないですけど、なんか植民地にあったみたいな、うん、あんまりそこのイメージで自分も触れてなかったので、今回この本読んでやっぱちょっといろいろ
目から鱗だったね。
目から鱗だし、あ、だからこのクリエイティブが生まれるんだっていうのはなんか個人的には思いましたね、
うん、
っ
ていうかもうこんな大変な目にあってたんだってびっくりしたもんね、うんうん、沼さんもこの占領の歴史みたいなの知らなかったでしょ。
全然知らなかった。
しかも日本だけじゃなくて、特にもっとすごいのは中国なんだよね。
もう紀元前からねみたいなね、
うん
うん、
びっくりしましたね。
それがでも意外と、まあ、僕が不勉強なだけかもしれないですけど、うん、どうなんですか、イラさん の感覚で言うんですけど、日本人自体がその韓国は自分たちが植民地にしてしまったっていうことはあるけど、うん、中国に植民地化、中国がね、
うん、
そういうのされてたっていうのもちろん知ってる人もいっぱいいるでしょうけど、なんか思ってるよりあんまり情報、
韓流の映画が好きな人だと、あ、その中国からの遠征で城が落ちる映画とかさ、
はいはいはい、
王様が雨の中ずっと立って許しを請う場面とかあるのよ。日本はさ、ほら例えばモンゴルの攻めって2回じゃん、
はい、現行。
でも元は実は日本に来る時ってさ、当然まあ高麗の兵隊をモンゴルは使うわけ、
うん、
征服した特地だから、うん、日本に行く時にも力を貸せって言って、はい、でも高麗に元が攻めたのって第7次侵略まであるんだよね。
2回じゃない
7回よ
すごいっすね。ちょっ
とおかしくなりそうですね、うん、そんな攻められた
で、しかもその中でほら例えばこの町はもう許せんって言って、うん、ある村皆殺しみたいなことを元はやるから、
うん、
ね、モンゴル激しいじゃん、
うん、
なので、そうですね、日本からは考えられないぐらい大変な目に遭っている、
うん、
なので有名な地政学の学者がいるんだけど、世界で最も気の毒な国は、まあ、ポーランドと韓国だって言ってるからね。
地政学的に。
そうそうそうそう。
ポーランドはね、そうですよね。
そう、ポーランドは、うん、ドイツとロシアに挟まれて、どっちもやりたい放題じゃない、
うん、
で時々スウェーデンからも攻めに来ると、
うん。
韓国もね、単純に言えばずっと中国にやられて、モンゴルにもやられて、
うん、
で、20世紀になってからはアメリカと日本にやられて、
うん、
で、しかも朝鮮戦争で、まあ、全土が戦火に巻き込まれるっていうような立場だから、本当にこんなしんどい歴史だったんだっていうのはちょっとなんか本当になんか同情するっていうか気の毒になったよね。
なんか今僕も思ったけど、そのね、韓国とポーランドがっていうので、なんか逆に韓国はと大人の国ですけど、そこまでってやっぱあったし、僕もなんか何回かヨーロッパ行った時に、ロンドンに1ヶ月だけちょっとプチ留学した時に、家賃高いんで、借りれなかったんで ルームシェアしたんですよ、
うん、
その時のルームメイト3人がもうみんなポーリッシュでポーランドの人 でロンドンで一番こう働いてる外国人はやっぱポーランドの人らしくて、その彼らが抱えてるバックグラウンドとかが非常に厳しいものを持ってて、でもなんか出ないといけないみたいなのがなんかやっぱこの韓国消滅読んだとやっぱ重なりますよね。
重なるね。だからポーランド人もさ、実は今回のウクライナ戦争に関しては一番肩入りしてんだよね、
う
ん、
やっぱそうです、
ね、ロシアに散々やられたから、うん、まあウクライナ取られたらこっちポーランドが隣になっちゃうので、うん、許せん、絶対に戦い抜くっていうふうに言ってるからね、
うん、
なんかちょっと反省ではないですけど、やっぱ今回思ったのがです、やっぱそのね、数百年とか、もう新しい時代だから変わんなきゃとか、まあそれは多分間違ってないんだけど、でもやっぱり韓国もポーランドも、ちょっと今日ね騒がしいんですけど、韓国もポーランドもやっぱそのね、数百年とかそういうもんってやっぱ簡単にはそれは消えない。
もうね、千年単位で、中東もね、侵略の歴史を受けているって言ったら、変わるに変われないよね。だからそこの部分に関しては、韓国の人たちのその激しさも、いや、これはもう、受け入れるしかないな、多めに見てあげるしかないよなって気はするね。でちなみに、はい、ざっと復習です、
はい、
韓国今人口5120万人、日本の半分までいかないね、
弱か、
半分弱、で GDP は14位で、ただしここ素晴らしくない、1人当たり GDP 35,500ドル、で日本は 33,850ドルなんで、とうとう一人当たりでは抜かれちゃったんだよね。
この状況、この厳しい中で14位ってすごいな、そもそも。
いやでも切ないよな、ここは。で今回この韓国消滅の話の一番の怖いところはここです。失笑率が
0.7、
これ世界最低です。
これ驚きましたね、1切ったっていうのは知ってたけど、あれよあれよという間に。
そうで、これ言ってみればさ、一世代で200人が70人になるってことなのよ。
一世代で、
一世代ってせいぜいさ40年とか50年じゃん、だから50年後には人口が3分の1になる、だって5120万の3分の1って1600万とか700万だよ。
あっという間ですよ、
あっという間で。ちなみに、これは23年かな、生まれたのは23万人、23万人が怪我も病気もせずに一人も死なないで80歳まで生きたとする、20万人の8だから2波、1600万人の3波24、1620万人、東京都です。それぐらい縮むぐらい失笑率が落ちてしまっている、これどうすんのよって話だよね。ちなみに韓国の人たちってもちろんみんな考えてるから、失笑率を上げるため対策、奨励金を今まで30兆円使ったんだって、30兆使って 0.7、だから日本も少子化対策やめた方がいいな、もうな、聞かないよ。
30兆使って
、でちなみに悲しいことに自殺率は先進、ね、OECD っていうのは先進諸国ね、トップの24人、ちなみに日本は15人ぐらい、これも結構高い方だけどね。で労働時間に関しては世界にめちゃめちゃ働く、そして僕驚いたんだけど、大学進学率98、これ世界トップだね。ただ言っとくけどさ、勉強って得意な人も苦手な人もいるじゃん、無理やり大学行かなくてもいいんじゃないと思うんだけど。
本当ですよね、
やっぱ大学行かないともう将来がないってことなんですか、
まあそれもある
し、空気じゃない、
そうっていう空気なの
か。であと、ね、もう本当にネットで名前だけ書けば入れるような大学もいっぱいあるんだって、それでもそこに4年間親を必死で生かすんだよね。
なんかこう一流の、まあ要日本でいうところのその
ソウル大学とかね、東大みたいな、
そう東大みたいなところとか、まあ慶応みたいな、早稲田みたいなところ行く、行かせることでそのいい企業に入れて、まあ将来安泰みたいな話は分かるんですけど、その名前だけ書けるような大学に行って何がメリットあるんですか、
ね、メリット実はないんだけど、一応大卒で就職の足切りがあるので、
なるほど、だからその資格があるかないかでもう受けられる会社が変わってしまう、
ってしまう、まあそれは日本も一緒なんだけどね、ちなみに、高校生の塾代は月10万だって、厳しくない、
これってどうなんですか、多いんですか。
いや多いでしょ、
多いよ、月120万だよ、あ年に、
年にね、
うん、
これ下手したら月の給料10万みたいな人もいる、いるぐらい全部。
ちなみにね、なぜそこまで大学進学にこだわるかっていうと、要は大企業と中小企業で給料がもうね本当にこれなのよ、
倍、
こっちが250万で 大学だったら600万とか、
もう人生
倍以上なの、倍以上なのね、
天と地だ、
天と地なの。だからこういう風に見てくるとさ、韓国で生きるって大変なんだろうな、でちなみにソウルのマンションは今平均で1億3000万から1億6000万、
オークション、
今東京でようやく1億を超えたかどうかって言われてるとこなのに、はるかに高い。だからそう考えるとこうなっちゃうよね、辛いもんだって。
この時点で切ないですね。
で日本みたいにさ、楽しい部活とかないのよ、高校生とか、高校生とか中学生はひたすら塾に行って勉強させられるから、もうこれしかないので将来のために。だからみんなスラムダンクとか見て、日本の高校生ってあんな楽しくみんなバスケットやって、 友情を育てているんだ、羨ましいってなるわけよね、自分たちにはないものだから。
なんか井田さんのおかげで韓国ドラマも結構見ましたけど、初期の時ミセンを見てね、なんかパッと見、パッと見全体見る前はなんかみんな日本人っぽいし街もみたいに思いましたけど、中見てたら全然違うじゃないですか。だからつくづく本当に似て非なる国だなっていうの
を見ましたね。そうだね、ちょっとびっくりするよね。なので今その韓国経済的には伸びている自信満々なところなんだけど、正直これから日本と同じになります。2019年に労働人口がピークを迎えたから、生産労働人口がピークを迎えてしまうと、その後必ずバブルが崩壊して経済は停滞していくんだよね。ちなみに年数が書いてあります。日本のピークは CD と本の売り上げがナンバーワンだった1995年、
皆さんがデビューする前年ぐらい、
そうそう前々年ぐらい、でそこでピークで、こっからもうずっとバブル崩壊でダーッと落ちていくじゃん、中国のピークは2013年、2015年に上海の株がガンと落ちて、2020年に不動産が砕けて今のあの状態、でこれからはもう上がってこれないからさ、人口減っていくだけなので、で韓国はやっぱり新しいのよ、やっぱ伸びてたから、2019年なんだよね、だからこれはすごく大きな数字で、
コロナ直前ですね。
そう2019年、
いいところ釘刺されちゃった、
そう
確かにその翌年いっぱいドラマあったしな、
ピーク。なので実は23年、さっき1億円とか言ってた、ソウルの地価が年間でマイナス 5% になった。
マイナス 5%?
まだまだだけど、これは始まったところだから
怖いな。
これがこのまま不景気になっていくとマイナス 50% も来るよ。
マジっすか。
5年で1年、
これは1年、
これ1年で、
だからここで労働人口がピークで一番伸びている時からもう3年か4年で不動産バブルが弾ける目が見えたってこと。
まあ、でもこの話今日触りでね、まあ、触りの触りじゃないですか、聞いただけでもやっぱこのタイトルがそんなに口頭無形とは言えない感じしちゃいますよ ね、その出生率
も。そうだから喧嘩の人がさ激しいこと言ってるんじゃなく、日本だってこれに関しては、1.25 とかあるからね、韓国のこの 0.7 でこれ 0.7 を切って 0.6 台っていうね、ソウルなんかはそうなので、そういうの考えたらまあすごいな、あんな魅力的なねドラマや映画が作れるんだけど、その裏にこんな激しい格差だったり、激しいなんていうのストレスがあるのかっていう、
まあ、だからこそなんかね、さっきもお昼食べながらやっぱ思いましたけど、なんかその限界ギリギリだからこそそういうのをあれ生み出されるし、だからこそ生み出さざるを得ないみたいな、
そうだね。で韓流のドラマってさ1話1時間で週末の2日やるじゃん、金曜土曜やったり、火曜水曜やったりで、
なるほど、
で1時間以上のやつ2本撮りじゃない、
はいはい、
で2ヶ月弱56日で16本撮んないといけないのよ、だから僕たちが笑って見ているさ、トッケビとかミセンとかは多分半分徹夜、スタッフもキャストも。
ていうかなんでそんなにこう生き急いでるっていうか、なんか全てがこう窮屈っていうか。
そうなのよ。
もうでも限界ギリギリの構造だから、回し車のにもあるしかない。
だから限界ギリギリで命の極地でぐるぐる回ってる時って、そうそう、人間ってものすごい魅力が出る。
その光な感じですよね。
そう。
今にもつきそうな。
それがあの韓流のドラマの魅力だと思う。
どれにも通じますもんね。
なんか
背負ってる感がすごいよね。
そう。
全部。
それとやたらさちょっと不遇な、
そうそう、
みんなから無視されている財閥の御曹司と、気は強くて美人だけど、庶民の女の子お金のないっていう、あのパターン本当多いよね。
多いですね。
でもなんか最初その作品で見てるからちょっと大げさなんだろうと思ったけど、やっぱり今回これ読んで財閥とかの話、オーナーの令状の話を、本当そのまんまなんですね。
ね、
ひどい。
だからナッツリターンみたいにね、あの2世3世のバカ息子バカ娘が自分はもう王様のつもりで、その財閥の中で権力を振るっていう、なんかそういうのを聞くと日本ってそこまでないじゃん。
そう、
だから正直あこれはやっぱり中国と一緒なって思わない。
だからなんか本当これ読んでて、なんか大人じだから言うわけじゃなくて、なんかもうちょっとフィクションの世界っていうか、だからこの間の、ね、大統領もするけど、全部なんか ドラマティックというか、
濃すぎて分かんないんだよね。
事実は小説よりみたいな感じです、
ね、いやでも目から鱗だよね。そんな一世代で人口が3分の1って、日本で言えば一世代で4000万になるってことだからね。
一世代ちょっと考えられないですね。
そう、
戦争が別にね、
でも4000万って一口に言うけど、4000万って東京、神奈川、千葉、埼玉でも4000万だから、ほぼ、だから日本の全人口が 関東圏の東京の周りぐらいになるってことだからね。
それはちょっと
ね、ちょっとね、いや大丈夫なんだろうか心配だなと思うよね、うん、まあ隣の国のことながら、
そうですね、うん、はい、じゃあ今日語ることたくさんありそうですが、うん、はい、ここでお便りとご質問お願いします、はい、
じゃあまずお便りからいきます、はい、268回の権力と腐敗のメカニズム、なぜ悪人が上に立つのか特集で、YouTube にコメントいただいています、うん、
はい、
悪は善より勝る、あの3人はまさに体現している、逆立ちしても真似ができない、すごい、これ多分あの3人っていうのは習近平、
あ、うんうん、あ、俺ら3人じゃないのね、
じゃあ私たちじゃないですよ、次の方、この本気になったの取り上げてくれて嬉しいですっていう方もいらっしゃいますし、あと悪人が上に立つんじゃなくて悪人も上に立てるのが政治の世界だよねという、
ああまあね、うん、そう、あのいい人も多いからね、うん、アメリカの歴代大統領見てもトランプみたいな一人だけだからあんなにいかれてんの
なかなかいないですよね、うん、はい、はい、じゃあ次質問、ヤスさん、イラさん、彩香さん、吉水さん、こんにちは、いつも楽しく拝見しています。突然ですが私には昔からお金を使うのが怖いという習慣があります、うん、今現在40代の中年ですが、学生の頃から必要以上にお金を使うことに恐怖があります。妻と2人暮らしで子供の予定もないのですが、食事に行っても一番安いメニューばかり選んだり、レジャーにお金を使うのを少し渋ったりしてしまいます、うん、老後のお金が心配なのが一番なのですが、こんな性格はもう一生治らないのでしょうか。何かアドバイスいただければ幸いです。
これ逆にさ、50代になると少し緩むんじゃない、うん、子供もいないし、あ、なんか結構溜まってきたな、
うんうんうん、
で、一番安いのじゃなくて普通ぐらいに食べたらいいじゃん。で、基本的に今の日本だから、節約しといた方がいいよ、
うん、
何があるか分かんないもん。
あ、そうです、
今日の話じゃないけどね、なんか僕も思いました、なんかネガティブな意味じゃなくて、まあ、健全っちゃ健全ですよね。
確かに。
だから逆にさ、うん、40代で働いてるわけだから、うん、例えば月に5000円とかさ決めて、5000円は自分の好きなものに使おう、美味しいものでもいいし本でも、うん、趣味でもいいけど、そんな感じにすれば。
なるほど。
確かに本も値上がりしたって言っても5000円あったらね、
うん、
3冊は買えるな、
うん、だから単行本1冊買って、あと文庫本を4冊買うとかさ、
最高じゃないですか、
うん、
なんか自分にのお小遣い制ってなんかちょっといい、そうそう、いいですね、
5000円でも十分いい、
ね、でも5000円あればね、うん、結構使えるよね、
やっぱ物価上がったって言っても日本まだまだ ね、
うん、そうですね、うん、まだあれですけど、
そうで、うん、悪いことでは全然ないので、うん、それは気にしなくていいと思うな、
うんうんうん、でもなんか私すごい気持ち分かって、うん、若い頃はなんかお金の感覚でまだ身についてないからバカスカこう使って、うん、みたいな感じだったんですけど、もう今、うん、あの若い頃に消えていったお金はどこに行っちゃったんだろう、あれがあれば今こんなことできたのにみたいななんかすごいちょっと、ね、うん、あのちょっとおばさん的感覚がちょっと、ね、あの落ちてしまって、
でもそうは言ってもさ、グレーのコンサートがあれば追っかけていくわけ
でしょ。そうなんですよ、
そうだよ、
使うところには使って
る、確かにみんなどっかでは使って、うん、でもあと当然やっぱり、ね、年齢多分僕とほぼ一緒だと思うんですけど、やっぱりその就職氷河期というかね、うん、そこがあるから多分いろんな苦労の上で来てるから、うん、なんかもうあんま使わないのが当たり前っていうのは分かる
し、ただ一つ言えるのはさ、お子さんがいないから、うん、これから余裕がすごい生まれてくるよね、
う
ん、
そうですね、
子供が2人いる家とかとは全然違うから、うんうんうんうん、40代50代で楽になるとは思うよ、
うん、
なのでそれをうまく、まあ、贅沢はしないでうまく楽しみながらちょっとだけ使うでいいんじゃない、うん、もう素晴らしいスタンスだと思うけどね、
うん、そうですよね、うん、とそう思います。
はい、ありがとうございます、うん、さあということでこの後ね、いよいよ韓国本編に入っていきたいと思いますが、続きは4通りご視聴方法がございます。 YouTube メンバーシップ、 Apple Podcast、 ニコニコ動画、 audiobook.jp、 いずれかの方法でご視聴いただけたらと思います。詳しくは概要欄をご覧ください。それでは、
はい。